皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はバベルの塔が崩れる時です。いよいよその金融につきましても産業につきましても、まあ、政治につきましてもこのバベルの塔が崩れる時という形になってきましたね。バベルの塔が崩れる時って本当に見てるとよくわかりますけども、そのバベルの塔の中にいる人たちって大体もうそれ察知してるんですよね。やっぱもうこれ体でわかるんですね。だからこう前から言うように顔が能面、目がビー玉になってるんですね。能面とビー玉の集まりを見たらこれはもうバベルの塔になってて、どっかでこれは倒れるんだなというふうに理解しておいたらいいんじゃないかなと思うんですね。で、今回の場合本当にその日本の中でも考えてみてもですね、まず政治がそうですよね。小沢氏あれ頑張れば頑張るほどですね、国民を怒り出しますから、まあどんなに長くやったって参議院選挙まででしょうね。どうせあのまま行きゃ小沢氏は頑張れば頑張るほど参議院選挙負けるでしょうから、まあどんなに頑張っても参議院選挙までで、まあその前っていうこともあり得ますけども、そうなると本当にバラバラになりますね、一度ね。民主党も自民党もいろんな人がいるわけで、で、しかもその中央寄りの人から地方寄りの人までね、アメリカ寄りから反アメリカまで。これがやっぱりなんか本当にすごく大きく組織を変え始めていくんでしょうね。その方が私はいいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり民間でもですね、価値観の合わない人同士が一緒に仕事をしてもいい仕事できないですよね。なんか政治だけですね、利害関係だけで動けばうまくいくなんて、そんなことはありえないはずなんですよね。政治の世界こそですね、こういう大変な時はですね、価値観がちゃんとあった人でなければですね、ちゃんと政治はできないんだろうと思うんですよね。なんかこういろいろ見たり聞いたりしてる話を総合するとですね、本当に最近の政治家というのは何を言えばマスコミに受けるとか、何をすればその支持率が上がるとか、本当にそんなことばっかり考えながら毎日送ってる人が本当に多いんですね。これは何も日本だけじゃないですよ。アメリカだって本当にそうね。でもやっぱりね、そういうこと普段やっていてもどっかではですね、まあ世論がどうしようが何しようが、これはこうしなきゃいかんと思うとき、行動しなきゃならんときって必ず出てくるんですね。政治家でも企業家でも。で、やっぱそういうときにね、その人の思いとか実力って本当問われるわけで、そのときにどういう仲間と一緒にいるかが問われるわけですよ。価値観の違う人同士でこう仕事してるとですね、やっぱりそのいよいよ行動しなきゃならないときに行動できないんですね。異論が出てしまうわけですよ。ですからそう考えてくると、やっぱり本当にいい仕事しようと思ったら、やっぱり価値観の合う人と一緒に仕事をしていかないとそれはダメなんで、それは政治でもおそらく同じなんだと思うんですね。そうなった時に、まあ長年の自民党の政権があって、それに対する野党という形で一つ政党があったと。でもそれはやっぱりある種ね、その、権力闘争の世界ですよね。価値観じゃないと思うんですね。だからそういう意味でもう一回その、政治家もですね、私は何を目指すのかということを考えて、やっぱり新しいチームっていうのを作っていった方が絶対日本の再生は早いんじゃないかなと思うんですよね。それから企業がまさにそうだと思うんですね。まあトヨタのことをそうですけども、まあ量から質へ、その量ではなくて安全第一だということを記者会見で言いましたね。まあトヨタの社長を、まあそれはどこまで本当にやるのかそれは知りませんけれども、しかしやっぱりその量が売れなくなった時に今の生産体制って持たないことも間違いないんですよね。まあもうトヨタもあんな形になっちゃいましたから、どうせ今の体制はもう一回組み直しになるでしょう。で、量が売れなくなれば今の体制は組めない。大手の会社もみんなそうですよね。例えば百貨店なんかもそうですよ。量が売れなくなれば今の体制は持たない。で、そうなってくると、やっぱりそれ組み直しになりますね。で、組み直しをするときに事業部門別にやればいいかって言うとそんなこともないと思うんですよね。あるその部署は切り捨てると。儲かるとこだけ残すと。いや、そんなこともできないと思いますよ。やっぱりですね、どういうことをやろうとしたってですね、これから茨の道ですよね。どんな会社だって、なんだって、そら茨の道ですよ。大変ですよ。大変なところをですね、やっぱり組織を作って、 で、商品を作って、売って、利益を出すんですから、よっぽどですね、やっぱりお互いにしっかりやろうと、絆のある仲間でなかったら、この仕事は絶対できないはずですよ。ですからそうなってくると、単なる利害関係で集まった人たちのチームは、まあとにかく困難なことがあるたんびに人が抜けてって、やがて何にもなくなっちゃう。もうそれしか答えがないんだと思うんですよね。私のその YouTube のところにですね、昭和時代の末期のリゲインの、ビデオがあるんですよ。コマーシャルのね。リゲインって知ってますかね？なんて言いますかね、元気をこう与えるためのね、清涼飲料飲み物ですね。清涼飲料ですね。24時間働けますかっていうことで、若い男性サラリーマンがですね、キリリとネクタイを締めて、飛行機に乗って海外へ颯爽と出かけていくっていう、このイメージですよね。すなわち海外に行くっていうのは非常に名誉なことで、颯爽としていく出来事だったんですよね。こういう時代の海外旅行っていうのは、おそらく今と全然価値観が違うんですよね。ですから同じその飛行機っていうものをとっても、飛行機に乗ることの意味が全然今と違うはずですよね。これからそのカップヌードルが最初に出た時の CM も、あれ、私こう集めて入れてあるんですね。カップヌードルはやっぱ若い人のための食べ物だってなことを言ってるわけですよね。ですから、まあ今我々はね、別に年に関係なく誰でもあれ便利なもんだと思って食べるわけですけども、一番最初売った時に、まあ、コマーシャルで言ってるのは、ね、お湯をかければ食べられるんだから、若い人のための今夢の食べ物ですよ、みたいなことをね、言ってるわけですね。やっぱりなんか最初にやっぱり商品作るときに、そうやってこの夢の食べ物とかね、あるいはこう、さっそうと海外に出てくっていう、そういうイメージでしょ？あるいはその思いでしょ？こういうものが商品にこもっているから、あれ売れるんですね。だからこれからバベルの塔が壊れて、で、みんな自分たちでそれぞれやっていこうとしたときに、その思いがあるかないかですよ。思いがなかったらですね、何人集まったって右往の衆なんだから、これは儲かるの儲かんないのって話が出てきて、儲かんないならやめようって話になって、ここにいても飯食えないからじゃあ他行こうって話になって、何にも始まらないわけですね。やっぱりだから非常にですね、遠回りに見えるかもしれないけども、ちゃんとやっぱりですね、その思いから始めて会社ってのは運営していかないと、もうゼロから始めるときは絶対にこれ不可能なんですよね。ですからそうなってくると今のこの大手の会社と180度違うことをやんなきゃいけないわけですよ。今ほらね、そういうノーメントビー玉になっちゃった組織なんていうのは利害関係だけでみんな集まってるわけでしょ。利害関係だけで集まってるところがですね、その正反対をやるわけですから、それはノーメントビー玉じゃやってられませんよね。でも逆にそのノーメントビー玉でも飯には食えなくなったときに非常に大きな虚脱感が生まれますよね。これ戦後の敗戦と同じですよ。戦後の敗戦期と同じで、すごい大きな虚脱感が生まれてきて、次は何が生まれてくるか知ってますか？次は怒りなんですよ。戦後もそうですね。あるいはその、ソ連が崩壊した時もそうですね。ノーメントビーダムの人たちがですね、とりあえず飯を食ってる。それでも食えなくなった。で、追い出された。出て行かざるを得なくなった。次に感じるものは怒りなんですね。ですからこの怒りの感情がですね、これからあちこちで吹き出してくることは間違いないと思いますよ。なんかトヨタ関連でもですね、今回そのプリウスとかなんかのね、このリコール問題があって、下請けさんの間でいろいろ話も出てるっていう話も聞いてますからね。それはもうね、何やってんだって話になるんじゃないですか？対応を全部めぐってですね、怒りが出てきますよ。もうね、量が売れないならですね、量をもっと減らすしかない。ねえ、トヨタの社長だって限りないコスト削減なんて言ってんだから、じゃあ限りなく下請け潰しましょうと、社員クビにしましょうって言ってるのと変わんないわけでしょ。で、トップがあんなデータラーメンやってるわけですからね、それはみんな怒りになってきますよね。だからこの怒りになればなるほどですね、まあみんなそのある意味では元気が出てくるんだけど、怒ってる間は何も生まれないんですよね。やっぱりこの怒りをね、想像力に変えなきゃいけないわけで、このやっぱ想像力に変えるっていう部分はやっぱり将来のビジョンとか世の中に対する思いっていうものがどうしても必要なんですね。私はだからね、そういうことを考えたときですね、まあ皆さんね、本当にここであんまり大きな嫌な苦労をしたくないと思うんですよ。やっぱりまず自分の仕事に対する思いっていうのをね、ちゃんと固めるところから始めることがですね、今非常に重要だと思うんですね。 で、それはですね、今の自分の仕事の延長線上で考えても、よくわからないことが多い、そこまでですね、疲れ切っちゃってる人が今非常に多いと思うんですね。やっぱりそういう時ですね、この昔の人の話は、とってもいいと思うんですよね。昔の本読んでもいいし、昔の雑誌読んでもいいし、それからね、YouTube の私が集めてるような、なんかその昔のこの映画ですよ。あるいは昔の歌や、昔のこのビデオ、ニュース、こういうのですね、こう、何気なく見てるだけでも、その雰囲気ってのはわかるんですよ。あ、明るく暖かい時代ってこんな時代なのか。あ、辛く厳しい時代ってのはこんな雰囲気なのかと。改めてこう、まじまじと見てみるとですね、ああ、なるほど、人が生きるっていうのは、どんな時にうまくいって、どんな時にうまくいかないのかということがよくわかりますよ。あるいはこの津波が来る瞬間ね、実際にタイで起きたですね、あの大津波のビデオもありますけども、あれよあれよという前に水が下がってくるわけですよ。だからもう逃げても追いつかなくなるわけですね。こういうこともですね、明日は我が身だと思ってみればですね、あんまり危ないことも普段からね、してるわけにいかないってことはよくわかりますよね。あるいはこの、取り付け騒ぎ、アメリカのインディーマック銀行っていうところでこの間ペイオフやりましたよね。去年だったか一昨年だったか。去年でしたっけね。ペイオフやりましたよね。あの時のその、ね、インディーマックの取り付けに並んだ人の、ビデオとか面白いですよ。やっぱりですね、みんなこんなはずじゃなかったと思ってんだよね。あの結構大きい銀行でしたから。こんなはずじゃなかったと思ってるところがね、油断大敵なんですよね。ですから、まあ、ああいうのを見るとですね、まあ、何にもないときはそれ見てもね、まあ、ね、嫌なビデオだなと、こんなことない方がいいなら済むんでしょうけども、まあ、いよいよ大変なことが起きてきちゃうと、そういうこともよく勉強しとかないとですね、もう生きられなくなるわけですから、だからやっぱりこの、なんつうのかな、少しそういうことを勉強してですね、少し反省をしないとね、なんでこんなことになっちゃったのか、なんで最後の最後こんな組織に閉じ込められることになったのか、なんで最後の最後一人ぼっちになってしまったのか、そのことについてやっぱり自分でよくね、反省しないとまずいですよね。それから昔のそのテレビのコマーシャル見てるとですね、商品に対する思いっていうのがすっごくよくわかるんですよね。なぜこの商品がそこにあるのかっていうことです。例えばそのナショナルのですね、冷蔵庫なんかはもうあれ白黒の CM ですよね。昭和30年代じゃないの？扉を開けるとそこがね、要するに食料品店だっていうのがイメージを言ってんだね。そこに食料品店があるんですよと。家の中に食料品店があるんだと。まあ、そんなね、ことをね、こう言ってんですよ。なるほどなと思ってね。だからやっぱりこの、何が売れるかということもあるんだけど、その前にやっぱりこの、思いっていうのか、この商品によってどんな風に人々に幸せになってほしいと思うのか、どうやって明るく暖かくなってほしいのかという、そのメッセージがですね、やっぱちゃんとありますよね。だからやっぱそういう、メッセージでやっぱり人々はね、こう、ある種動く部分ってやっぱあるんですよ。大きな時代の構造を作るときはやっぱそのメッセージがすごく大事なんですね。で、時代がだんだんこの飽和してくる、乱熟してくると、メッセージは消えていくんですね。意味のないことが増えていくんですね。殺伐としたって言いましょうかね、刹那的って言うんでしょうか。意味のあることっていうのは、それは長く尾を引いていきますからね。人々の行動や感情、考え方を変えていきますから、非常に大きなインパクトをですね、これもたらしていくわけで。で、そういうものはやっぱりですね、長く、世の中に対して大きな働きをするわけですね。だからそれが、要するに前進している時代、前に動いている時代ということですよね。80年代のシンデレラエクスプレスの、ビデオとかありますよ。あの CM とかね、知ってますか？シンデレラエクスプレスっていうのは。東海道新幹線でですね、週末だけ彼氏が会いに行くんだね。で、日曜日の夜最終の光号でですね、大阪に帰ってくっていう、そういう、こう、ビデオなんですね。だから、あの当時の恋愛っていうのはなんか実にですね、今から見ると美しいですよね。一つの時代の中でですね、なんか、非常にその、美しく、生きてるなーっていう若い、ね、人たち生きてるなっていうその感覚がですね、見えてきますよね。まあなんか当時振り返れば随分キザなやつだなとみんな思ってたと思うんですけども、しかし今から見たらはるかにこれ健全な、なんかね、若い人の生き様がそこに見えてきますね。だからこういうのをたくさん見てるとですね、ああやればできるんだってことみんなわかると思うんですよね。 やっぱり今は何かの間違いなんだと、何かの間違いでこんなおかしいことになっていて、これが当たり前じゃないんだと。もっとちゃんと世の中って運営することもできるし、思いで人々を動くこともできるし、思いで集うこともできるし、思いによって商品を作る、会社を作るってことができるんだってことがね、本当によくわかると思うんですね。あるいはその本田宗一郎さんなんかのビデオもね、ありますけどもね、やっぱこう失敗をしない生き方なんてのはですね、実につまらんということをね、はっきり言ってるんですよね。今ほら失敗をする人生なんて実につまらんとみんな思うでしょ。失敗をする人生こそつまらん人生だから、いかに失敗を避けるかって言うんだけどね、本田さんは反対のこと言ってますからね。だからやっぱりそこにはですね、この失敗を許容するって言いますか、失敗をすることが人間なんだから、失敗をした時に大事にならないように、まさに社会のフェイルセーフっていうものをちゃんと作っといてね、それでやっぱりこの失敗を糧に未来を作っていく、そういうふうにこの人を、まあ、育てるっていうことの大切さ、そういうものがやっぱ大事なんだと、みんな思ってたって時代が間違いなくそこにあったってことですよね。それから豊田佐吉さんのね、豊田佐吉記念館のとこは、ビデオもありますが、小銃を開けると外は広かったと、小銃を開けたら外が見えるよ、外は広いよと、そんな意味の言葉が最後こう出てくるんですね。まあ、メッセージが出てくるんですけども、まあそんな感じですよね。だからやっぱりこう、今の時代は日本人はある種自閉症になっちゃっていて、外にこう出ていかないんだけども、やっぱこう外は広いですよ。何でもやればできますよね。だから思いというものがまず先にあって、思いを形にするのがですね、その人の生きる本当のやり方ですから。で、今思いがなくなって形だけになっちゃった。しかしこの形がなくなっちゃったんだから、今度は思いから始めるしかないわけですよね。思いからこの始めるということがすごく今一番みんなにとって大事なことなんじゃないかな。だからバベルの塔のっていうのはですね、もう最後中思いがなくなっちゃうんだね。もう今日生きることしかみんな考えなくなるんですね。で、それが最後できなくなるわけですよ。で、今度だからそこでやっぱりですね、その思いからもう一回立て直すということになっていきますから、そこはやっぱりその思いを共有できる仲間とね、一緒にこれから生きていくってことが大変重要だと思いますね。だから皆さんその本当に忙しくてもですね、いろんな友達とよく密接につながらないと難しいと思いますよ。無理しちゃいけないんですよね。無理しちゃいけなくて、だから焦ってもいけなくて、とにかく時間をかけて自分がまず親しい気の合う人を友達探すんですね。そういう人たちと付き合っていくと自分が何者であるかは分かってきますから、他人を鏡にしながら自分が何を考えている人間かってことは分かってくる。自分が何ができる人間かは分かってきますから、そしたらですね、またそれを元にですね、また新たにね、その友達を広げていくと、そういうことを繰り返していけばいいんじゃないでしょうかね。やっぱりこの閉じこもってるとね、非常に今はね、大変なんですよ。だから疲れちゃって大変だってことは分かるんですけども、やっぱりこう出ていかないとですね、座ってるだけではなかなかですね、未来が開けないんじゃないかな。やっぱりこう戦争を負けた直後というのはね、まあ昭和20年もそうですけども、確かに形は戦争を負けたって形になってんだけど、新しい時代がですね、来たということをみんな実感するまでは、だいぶ時間があるんですよね。ですからその間にですね、呆然と過ごしていると、なんか本当に人生無駄にしちゃうんですよね。特に若いうちなんかね、10年ぐらいあっという間に経っちゃうでしょ。でもね、20代の例えば10年なんて非常に貴重な10年ですからね。それをなんかずっと閉じこもってるってことはね、これものすごい損失ですよね。やっぱりですね、早く頭切り替えて、行動切り替えてですね、飛び出していけばいいと思うんですね。まあ、とにかく民主党もあんな感じだし、それからトヨタもあんな感じですから、まあ、それでゴールドマンもね、まあ、アメリカで取り潰されようとしてますから、やっぱりもう、これで大体最後ですよ。バベルの塔はね、縦の翌朝はこれで大体最後ですから、この次は本当に世の中流動化してきますから、ですからもう本当に一緒にやっていく仲間っていうのがいないと、もうそれは生きられないという、まあそんな感じになってくるでしょうね。流民っていう言葉がありますけども、やっぱり一番恐ろしいのはこれ流されるっていうことですね。だからこう自分のその目の前に何か起きるまで何もしないというのは一番やっぱ恐ろしいことで、ですから何かね、大きなことになる前にですね、自分から行動して、まあ、次の時代の自分の生きる場所をですね、見つけておくということが 大変重要なんでしょうね。でその間はですね、試行錯誤ですから、一回やって成功しなくったって、そんなこと当たり前だと思わなきゃダメです。何度でも何度でも繰り返してですね、いろんなことを試してみて、で、そのうちになんとなく時代の次のね、まあ自分なりの命綱っていうのかな、これが自分の道だっていうものが見えてくるんですよ。だからもう、前のね、糸を最初出すときと同じで、最初はなかなか糸が出てこないんですよ。でもこれ一本出てきたら、あとスルスルスルとこう全部こうほどけていくんですね。まあそれに近いようなところがありますからね、これ一番初め、自分が生きていくその道を見つけるっていうこと、そこにですね、大きなエネルギーをね、傾注していただいて、まあとにかくいい仲間をね、気持ちの合う仲間をね、価値観の合う仲間をね、まず見つけてほしいと思いますね。頑張っていくしかないと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、バベルの塔が崩れる時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。